それでは4番議員清水治が通告に従いまして大きく3点について質問させていただきます。これらの3点、1つ目には壱岐市自治基本条例の制定、壱岐子どもセンターの充実、そして上水道の維持管理を挙げさせていただいていますが、この3つはこれからの壱岐市にとりましても大変重要な未来への希望の光を見るという思いで今日は質問させていただきます。まず一つ目は壱岐市自治基本条例についてのお尋ねです。地元の新聞にも新聞紙にも答申のことのニュースが大きく取り上げられておりましたので、島民の皆様方もかなりの関心をお持ちだと思います。ただこの条例は議案として提出されておりますので、常任委員会での審議が詳しくあれるかとは思いますけども、これからの壱岐市にとって少子高齢化の壱岐市がこれから先どのような街づくりを進められていくのかというのは誰もが心配している課題だと思っておりますので、代表をして伺いさせていただきます。この基本条例は極めて重要な拠り所となる条例になるわけです。市政報告でも結果説明が市長様よりありましたように、市民による審議会の立ち上げを平成26年の4月、年末ぐらいですかね、11月ぐらいに立ち上げられ、4年もの長きにわたり検討されたものを今年度の10月にパブリックコメントを求められ、11月22日に答申書を受理され、本議会での上程となっています。素案作りに約4年を費やし、パブリックコメントには76件のコメントがあったというふうに掲載されていましたが、そのことを取りまとめられ、答申をすぐ経てこの議会に上程されましたので、最後の詰めのところが十分に市民の意見が取り入れられたのかなと思ってみたり、または答申してすぐ市当局での、この後どのように扱って上程して議案にしてというそういう流れのことなどを思えば、少し、最後の方が最後というか議会に挙げるまでの手順等が請求ではなかったのかなと思う面もありますが、私が見た範囲では非常にこの拠り所となる壱岐市自治基本条例というのは大事なものだなということを思ったのは確かでございます。次年度に向けてこの条例を具体化させるためには、この議会で可決しなければならないということもよくわかりますが、事前の周知といいますか、そういったところが、これからもされると思いますけど、十分できていたのかなというのを、改めて感じる面も特にあります。ですから初めにこの条例の制定を急がなければならなかった理由、意図ですね、県内でも3番目の条例制定に なるというようなことも載せてありました。それで、その理由、意図をお尋ねいたします。次に、内容を拝見いたしました。パブリックコメントの前と答申とも見比べてみました。確かにこう文言が変わっていたり、その条文がかなりこう入れ替えがあったりしていた条項も見受けられましたが、もうほとんどは、草案のを元にした内容であったと思いますし、しかし現在行われている姿勢について、条例化されているということも感じました。だから改めてこの条例制定を急がれる、理由があろうかと思いますので、その辺も含めて、後ほどご答弁をお願いしたいと思います。何度か読み返してみれば、壱岐市のまちづくりについてよくまとめてあるなとも思い、しかし具体的にはどのような姿をこれから先描いておられるのかということに対して、もっと詳しく知りたいなというようなところが別に定めると書いてあったりされてますので、その辺も含めて今後の見通しを次にお尋ねします。そしてこの項の3つ目として、聞くところによりますと、次年度から地域自治協議会というものを小学校区ごとに立ち上げて推進していくようにも伺っていますので、これまでの壱岐市地域担当職員制度というのの間違いというのがあるのかな、そのことを改善といいますか、発展させるという部分もあるのか、確かに協議会と職員制度ですから全然違うものだということもわかるんですけれども、地域担当職員制度は公民館の課題や活性化に向けて、その方と一緒になって推進していくために設けていただきました。今度の地域自治協議会を小学校区ごとに共同の官民共同の、町づくりができるようにということでされる意図もわかりますが、その辺のことをもっと市民の皆様にもお分かりいただけるように、説明をしていただければ幸いでございますので、この3点についてまずご答弁の方よろしくお願いいたします。
清水治議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興部長。
清水議員の自治基本条例について何点かご質問があっておりますのでお答えをいたします。自治基本条例は市民の権利と責務並びに市議会及び市長等の責務を明らかにし、市民を主体としたまちづくりの実現を図るものでございます。これまでの行政が行うまちづくりは一律公平な行政運営であるため、多様化する地域ごとの課題に対応することが極めて難しい状況となってきております。そのため課題解決を行う手段の一つとして、地域社会を構成する市民の方が地域づくりに積極的に参画する共同型社会を目指し、 市民との共同の取り組みを進めてまいりたいと考えております。国立社会保障人口問題研究所が発表した壱岐市の将来推計では2040年で1万6475人となっており、5年前の推計より約2000人も減少が進むとされております。人口減少対策は市の最重要課題として取り組んでおり、有人国境離島法の有効活用などにより社会減の抑制につながっておりますが、抜本的な解決策までとは至っておりません。このような中、少子高齢化や人口流出などの人口構造の変化により地域活動などに影響が出ており、今は大丈夫であっても5年、10年先の将来を見据えた対策を今から講じておかなければ、その時が来た時点では手遅れとなると考えております。今回、答申があり、本議会に上程をしたところでございます。そのため、今回、自治の基本を明文化し、新たな地域コミュニティを形成し、自らの町は自らの手で作るという意識のもと、市民、市議会、市長等が自らの責務を自覚し、参加等、共同の町づくりを積極的に進めるため、自治基本条例を制定するものであります。次に、新たな地域コミュニティと壱岐市地域担当職員制度との違いでございますが、地域担当職員制度は地域と行政の相互の橋渡し役となる、なり支援するものであり、地域組織を直接運営するものではありません。反面、新たな地域コミュニティは主役である市民が自らの責任によりまちづくりを主体的に行うための地域組織となります。今後につきましては、これまでの自治公民館制度はそのまま残し、行政区設置検討委員会の中で一定の区域を定め、その区域内にあるさまざまな団体などで構成される新たなコミュニティを形成し、共助による地域運営を進めていき、地域内の課題解決に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
清水議員。
はい。簡潔に、3つの点について、お答えいただきありがとうございました。本当に、壱岐の将来、少子高齢化がますます進むという予測のもと、この条例制定は急ぐんだということ、本当に、よくわかるつもりです。私も一昨日公民館大会で地元の公民館の実践事例発表をさせていただきました。沼津地区も高齢化率が 44% を超えていて、壱岐市はまだ 36% なんですが、もうその差も 8% もありますし、自分の所属の公民館も 48% になっていますので、60歳で分けるともうとうに半分を過ぎている、いわゆる限界集落に、もうほぼというぐらいの状況ですから、大変、公民館活動が厳しいというか、現状維持をするのが大変な中、皆様にはご協力をいただいて、その中でこれまでは市民力事業というまちづくりの施策を活用させていただきました。そのことの、発表させていただいたわけですけれども、その成果として、それまでは地域のお年寄りの皆様方がこう沼津地区として集まる機会がなかったわけですけれども、その市民力事業の おかげで学校の子どもさんや老人会、地域の方々と参加者の方々と一緒にグラウンドゴルフをしました。それをまあ継続してきたんですけれども、そのことでお年寄りの皆様が自分たちもじゃあやってみようかというふうに言われて、まあ、お試しの集まるそういったグラウンドゴルフをする機会を作られて、結果的には20名以上、30名近くの年寄りの方々が集まっての同好会ができて、今盛んにこう活動をしていただいております。やはり、そういった市の施策と地域の私たちが一緒になっていろんな共同の活動ができるようになれば、この人口減少、高齢化の地域を、まあ、なんとかこう食い止めながら、頑張っていきたいなというふうには思っていますけれども、この、他の地域では、先ほどもちょっと話題にしました地域担当職員制度というのは、かなり利用されているのかもしれませんが、私の地域ではなかなかそこまで、お呼びして会とかに、まあ、お呼びしてこうこうこうがあるから相談に乗ってくださいとかいうことまでは、まあ、正直なこう手が回らないと言いますか、現状の維持活動をすることで、まあ、精一杯であったり、今の公民館体制が2年ごとの大体こうもう順送りの役員決めだったり、してますので、なかなかこうじゃあ自分たちの地域を良くしていこうという、まず地元からそういう機運を起こそうという意識がなかなかこう出てこないのが現状かなと思っておりますので、この地域自治協議会というものにも大いに私は期待をいたします。ただ、施政方針の中で言われたように、学校には今地域学校共同活動というの、いわゆる学校支援会議がずっとこう熟して地域でそういう活動が広がって、文部大臣表彰を3年連続で受けるほどの学校と地域のご努力があられると思いますので、まあ、当然そういったことも含めて、その地域自治協議会が運営されていくんだろうとは思うんですけれども、どうしても市がこういう条例が決められると、なんかこう上から言われたからするみたいな意識が、まあ、やっぱり皆さん仕事をしたりいろんな面で、もうギリギリのですね、まあ、生活といいますか、そういうこう精神的にですね、そういうこうそこまでまた新しいことをするまで手が回らないみたいなところがどうしてもこうあるものですから、まあ、これからのいわゆる周知と、そしてその具体的な進め方というのが上から目線にならないようにしていただきたいので、少しお尋ねを追加でさせていただきます。それは、一つ目にこの自治基本条例のことを、例えば周知のために校区ごとの説明会をしようとか、またはそのモデル地区の指定とか募集とか、そういったものはあられるのか。で、条例の中に別表に定めるという箇所が4箇所あります。議会や議員の活動については、共同の活動についてはその別表というのは、議会条例とか議員のそういった条例を見てくださいということだったんですけれども、あと2つの地域割のこととか参画の進め方とかいうことについては、まあ、これから定めますよというようなお答えは 伺ったんですけれども、その辺のことも含めて、この説明会またはモデル地区等についてのお考えがあるのかどうかを教えてください。
本田企画振興部長。
ただいま清水議員のご質問にお答えをいたします。この基本条例それから自治協議会等を説明するために、校区ごとの説明会を、年明け以降に計画をしております。全員市民の方々にご参加をお願いしたいと思っております。次にモデル地区につきましては、この、現在小学校区単位を、基本として設置するようにしておりますが、その、モデル地区につきましては校区で、この、交付金を活用した、事業をしたいというところにつきましては積極的に、参画してできたところからモデル地区として手を挙げていただいて、この、事業を進めて いただきたいと考えております。3点目の別に定めるという条例3項目ほどありますが、行政区設置委員会につきましては年明けからその会議を進め、どのような校区にするかを決定したいと思っております。また参画につきましても必要に応じ条例を定めるように検討しております。以上でございます。
はい、
清水議員。
お答えありがとうございます。本当に先ほど最初にも言いましたように、この条例を希望の光に、ぜひできるように、協力をしていきたいとは思いますが、最後に一点気になるのは校区ごとのその協議会ですけれども、先日の研修会の中でも部会で話が出ましたけれども、やはり校区といいましても非常にこう状況が実情が差があります。広い地域のところもあるし、集落の、密集した地域であったり、人口が多かったり少なかったり、産業がとかいろいろそういう面での違いが、結構あるから、なかなかこう、十分なところができにくいのではないかなというようなご意見もあったわけですけども、今言われましたように、このできるところから手を挙げていただいてということでございますので、課題の多い、私たちの地域あたりがしっかりこう模範までにはいかなくとも何かのそういった活路になるようなことができるように、努めていきたいなというふうに思います。このことについてのお願いですけど、本当にこう周知という部分についてはですね、しっかりしていただいて、やはりこうなかなかこう見とっても見てなかったり、こういろいろしてあっても目に留まってなかったり聞こえてなかったり、いろんなことがあっていきますので、これまでもいろんな事業や方針については周知はなされているんですけれども、特にこの基本条例については大事なことだと思います。スタートの時点が、その地区でのスタートの時点がなんかこう重いものを背負うような、そういう雰囲気ではなかなかこう狙っていることが十分進まないのではないか、とにかく言い方悪いですけど、言われていることをすればいいんでしょうみたいになると、本当に、せっかくのものが、なんていうか、生きの未来のために役に立たない、 なりかねませんので、その周知のことを最後にお願いをして次に進ませていただきます。2点目は子育て支援についてということで、壱岐子どもセンターについての お尋ねです。先ほど同僚の議員からも私の聞きたかったことと同じような趣旨の質問がありましたので、自腹は避けたいと思いますし、また市長様からも前向きに検討されるというご答弁もいただき、壱岐市の、ホームページのトップにもそういう求人の挙げてくださるというようなことを伺いましたので、さらにどうということは言い難いのですけれども、質問を挙げてましたので一言だけ、お願いといいますかさせていただきます。それはいろいろお声を聞いたり、そこの子どもセンターに行って見学をさせていただいたりしましたが、この壱岐子どもセンターは島外から来られた転勤の方とか、アイターンの方々、いわゆる若い世代のお母さん方に非常にこう好評だったというふうに聞いています。でも、いろんな事情で、そういう広場ができなくなったり、療育の方が十分手が届かなかったりというような現状に非常に嘆かれて、ご相談を受けたりも しました、先ほどの自治基本条例の中にも教育の島壱岐というのを作り上げるための条例ですよというふうに全文でも載せられていますので、この壱岐子どもセンターというのは壱岐に移住される皆さん方にとって大事な情報の場所といいますか、になると思います。この場所が例えばこういう状態でなかなかこう十分活用できない、今まではこうだったんだけどもう今はできないんですよっていうのは、怖い話ですけど SNS などではすぐ広まっていくんじゃないかということを私なりに心配をしたもんですから、今回はこう挙げさせていただきました。その中で、一点はこの専門職の方々の確保というのが難しい厳しいという、状況というのはよくわかるのですが、それは取りも直さず、もう雇用条件がこう非常に他と比べてやはり差があるのではないか、確かに日本中もう人手不足ですので、なかなかその募集に対する反応というのは厳しいものがあろうかと思いますが、ぜひこの専門職の方々の、勤務条件といいますか雇用条件をやはりこう見直されて、少しでもいい条件の中で確保ができますように、ご努力をしていただければ、こういう言い方は非常に変ですけれども、壱岐の皆様方の思いとしては、市長、副市長、議員等の給与云々っていうことに言うのであれば、そっちの方をどうかしてよ、しなきゃいけないんじゃないのぐらいのお気持ちを感じます。私たちもこう何て言うか、確かに壱岐市のそういった部分でのものは私たちも最低かもしれませんけれども、しっかりそこで頑張って、この未来の子どもたちまたは親御さんたちが安心して壱岐に帰ってこられる、島づくりにですね、 検討していただきたいな、専門職の方の確保をお願いしてみたいんですけれども、何かその件についてもしちょっと通告にはなかった部分になりますけれども、ありましたらお願いします。
熊総務長。
ただいま清水議員の方から質問がございました。専門職の確保というところで、雇用条件の差があるのではないかというところのご心配をいただいております。そういうところで現在まで嘱託職員で、募集をかけておりました。でそこら辺のところを見直すというところも含めまして、現在平成30年度基地職員採用試験案内を、受付期間が12月7日金曜日から31年の1月4日の金曜日まで今募集をかけております。で試験日が1月の27日、31年の1月の27日ということで、なかなか該当者がいないもんですから、社会人経験者枠を設けまして、一般事務等という中で今回作業療法士をその中に含めております。ですから応募があるかどうか今のところ分かりませんけども、正規職員としてそういう採用の仕方を今行っておるところであります。ただ配置につきましては連携を保つという中で、健康増進課等に置くのかどこに置くのかは全体的なバランスを取りながら対応していきたいと思っております。以上です。
清水議員。
はい、ありがとうございました。一人でも多くの専門職の方が募集に応募され、壱岐市の子育て支援の活動がしっかりできますことを期待しておりますので、よろしくお願いします。最後の質問は、浄水道の維持管理ということで、今国会の方ではもう可決をされましたけれども、水道法の改正に関わっての民間委託などの報道がよくなされているので、壱岐市はどうやろうかねというお気持ちを持たれている市民の皆様方も多いのではないだろうかと思いまして、確認というような気持ちで質問をさせていただきます。私も壱岐市には水は豊富だし、水道事業もそう問題、漏水かれこれいろいろあってて、応急処置やなんかされているとは思いますけれども、何分年数が経っておりますので、いろんな面で課題は抱えておられると思いますが、まだ大丈夫だろうというふうに思ってはいるんですけど、一番大事なこの水というライフラインのことですので、これからはいわゆる世帯数も減る人口減少、または配管の老朽化などは大きな課題として持っておられると思います。学校にちょっと勤めていたときに、かなり年数の経った学校の配管でした。腐食が非常にひどかったようで、時々サビのたまりといいますか、塊が出てきたりとかいうようなこともあったので、非常に毎日の、水質検査とかなんかを学校の方でも欠かさずやって、安全な水ということで、していたんですけれども、そういうのを見れば職員でも保護者でも子どもたちでもこの水飲んでも大丈夫っていうようなことになり、特に夏場についてはもう水筒持参というのが、 今小中学校では多くがなされていると思いますが、その時もその当時の校長先生は、いや、生き死の水は大丈夫、生で飲んでも大丈夫というふうに、まあ、言われてたのを思い出します。まあ普通の一般家庭はですね、そんなにではないかもしれませんけれども、やっぱそういった施設、特に学校施設というところは、子どもたちが毎日関わる貴重な水でございますので、配管の老朽化対策、または高架層の、まあ、施設費等についても点検などをしていただきたい、していただきたいなというような気持ちもありますので、まあ、今後の上水道の見通しについてですね、いわゆるその民間委託とか何とかはせずに生き死で管理されるだろうというふうには思いますが、皆様方のまあ不安を払っていただければ幸いでございますので、よろしくお願いいたします。
中田建設部長。
4番、清水治議員のご質問にお答えをいたします。安全安心のまちづくりについて、水道事業の現状課題と今後の見通しについてでございます。まず水道を取り巻く背景についてご説明を申し上げます。水道事業につきましては、施設等の老朽化等に伴う大量更新期の到来や人口減少に伴う料金収入の減少等による経営環境の悪化といった課題に直面をいたしております。まあ、住民生活に密着した重要なインフラである水道の持続性を高める取り組みと経営健全化が喫緊の課題となっております。議員ご質問の内容につきましては、国会で審議され、つい先日12月6日に成立しました水道法の改正に伴うご質問であろうかと思います。ここで今回の水道法の改正内容について若干ご説明を申し上げます。改正内容は大きく5つの点がございます。まあ、1つ目に関係者の責務の明確化、2つ目に広域連携の推進、3つ目に適切な資産管理の推進、4つ目に官民連携の推進、5つ目に給水指定工事事業者制度の改善でございます。中でも官民連携の推進が国会や報道で注目されているものでございまして、その内容といたしまして、地方公共団体が水道事業としての位置づけを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入するというものです、でございます。まあ、これはコンセッション方式と申しますが、簡潔に申しますと、水道施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、料金徴収を含む施設の運営権を民間事業者へ売却委託するという民営化手法の一つでございます。さて、議員ご質問の壱岐市の現状での見通しでございますが、現在壱岐市の水道事業につきましては、平成29年の4月1日より市内9つございました簡易水道事業を壱岐市水道事業へ統合し運営を行っております。また本年4月1日からは水道施設の運転監視保守点検業務を3年契約にて民間委託をしております。今後は委託をしております業務内容等を精査しながら、本契約満了後の包括委託を含めて研究をしていきたいというふうに考えております。なお、先ほどご説明申し上げましたコンセッション方式の導入につきましては、県内他市町の動向等を勘案しながら、これも研究をしてまいりたいというふうに思います。また広域連携につきましては、壱岐市にとっては非常に難しい課題ではございます。本年度より現在県が主体となって検討会を開催しておりますが、その中で県内をブロック分けをし、広域連携の内容を検討するようになっております。本市は離島広域圏の壱岐対馬ブロックとして設定をされておりまして、今後 両市においてブロック会議を行っていく予定でございます。以上でございます。
清水議員。
ご答弁ありがとうございました。改正法のポイントを、まあ、言おうと私も準備をしていたんですけども、もうきちんと5つの点について言われ、言っていただき、その中で、できること、コンセッション方式や、県との広域連携等についても、見通しを言っていただきましたので、本当にこう、今後の壱岐市の、まあ、上水道の維持管理ということについても安心をいたしますが、何分、ね、老朽化等もありますので、十分な対応はできますようによろしくお願いいたします。まあ、先ほどの打足になりますけれども、学校施設は屋上に高架素タンクがあります。もう潮風でもうこういろんなボルトとかなんとかがこう錆びて、業者の方が点検に毎年来られるんですけども、回らなかったり、もうこれちょっと無理して回したら外れる件もやめますよとか言われたりしたことが自分が一緒に管理させていただくときにありました。ブロック塀のこともああいう形で、国の事業としてですね、市町でも点検や補修ができるようになりました。またこういった水道のそういった施設のことについても十分こういろんな面での点検が合っていることは承知はしておりますが、なかなかこう対応しきれてない部分もあるかもしれませんのでですね、その件もいわゆる子どもたちの安全を守るためにも、確認といいますかしていただければ幸いでございます。以上で私の3つの質問は終わりますが、再冒頭に申し上げましたように、壱岐への希望の光ということで自治条例、そして、子育て支援、水の課題ということを質問させていただきました。最後に私は先ほども公民館大会のことを言いましたが、実は沼津地区にですね、非常にこう誰もが知っている、岩というか石があるんですけれども、こち岩と言いますが、その石を実際見たことがなかったんです。で、そのこち岩を、この発表を機に見に行ったんですけど、60年同じ地域で住んでても知らないことがたくさんある。そのきっかけは発表だったんですけども、発表するまでの準備として先輩の方々との話し合いの機会を持つことができました。それまではもうその挨拶だけだったりとか、会での必要事項の話の伝達とか、具体的にどうしようかこうしようかというような話はしても、自分の住んでいる地域の思いというか、そういったことについての情報交換なり、意思疎通ができてなくて、とてもこう新鮮だったし、いや頑張らないかんなという気持ちが起こったことも事実です。この戻りますけれども、地域自治協議会も そういった場で、まあ、まずはスタートはあってほしいなというふうに思います。確かにこの条例の説明なり見通しなり手順なりなんかそういったことも当然最も大事なことなんだと思いますけれども、なんかそういうこともとても大事だなというふうに感じましたので、最後のまとめとさせていただきます。どうもありがとうございました。